皆さん、 FM ブルー湘南 78.5MHz に QSI 完了しましたか？
QSI
アマチュア無線の運用に QSY はつきもの。でもよく考えれば人生だって QSY の連続です。
この番組は QSY 実行委員会の提供でお送りいたします。
はい、こんばんは。 JK1 ブラボーアルファのメンバー田中健です。
こんばんは。 JH1 オスカーシーラーブラボー小浜です。
11月も半ばになりまして、もうすっかり寒くなってきましたね。
寒いですね。
寒いもどんどんどんどん冬に向かってるんだと思いますけども、さてここでメールいただきましたんでご紹介いたします。
はい、
田中 OM JCC 1601カリノです。カノさんっていうのかな、カリノさんっていうのかな、すいません。5月からポッドキャストで聞いてます。以前もう 4,5 年前になりますが、西の方の番組にメールを差し上げたことがあり田中 OM に読んでいただきました。この番組も毎回楽しく聞かせていただいてます。私も田中 OM とほぼ同じ同世代で、昭和48年小学校6年生で電話機からスタートし、2011年に復活 再開局して今に至ります。これからも末永くこの番組とハムライフを続けられるように頑張ってくださいというメールが来ております。
ありがとうございます。
ありがとうございます。まだ続きがありましてね、この続きは自作のことが書いてあるんでね、
あ、なるほど、
後で小浜さんのコーナーにお渡ししたいと思いますけど、
ね、わかりました。
面白いこと書いてありますよ、
ね、はい。
さて、11月本当に寒くなってきたんですけども、前回の放送11月3日がありましたけども、うん、この時は入間の航空祭というのがありましたけど、ね、小浜さん、
あの、ね、
いかがでした？そんな関係ありました？
いや実はね、新潟の方に旅行に行くってことで、はい、関越に乗ろうとしたら、はい、事故でもう通れないぐらいの大渋滞だったんですよ、
はい、
で下道で、入間を抜けていこうと思ったら、はい、もう青空の中飛行機がブワーって飛んでまして、
見えましたか？よかったです、ね、
そうなんです。あ、すごかったですよ。
そうですか。私もね以前は行ったんですけどね、もう10万人もっとすごい人が入間基地に行くんだそうですよ。
入間基地どころか、はい、周りの田んぼの道とかにもみんな車止めちゃって見ちゃってんですよ。
そうなんですよね、
うん、
ですから私は遠目に東久留米のある大きなスーパーの上の方の駐車場から双眼鏡で見て、それから もちろん無線機を持って受信しながらブルーインパルス見てました。
結構ね、あの電波よく入るんですよね、あのスーパーね。
バッチリね、
バッチリね、結構遠いところまで届きますよね、あそこ。
バッチリブルーインパルスの声も聞きましたしね、楽しい入間航空ショーを遠目に見ることができました、
ね、なるほど。
コーマさん良かったですね。
いや
渋滞 で、ね、
ええ、うん、そうなんです。あの川越の、あるラーメン屋、有名なチェーン店というか、はい、福岡の、一風堂ですね。
あ、
知ってます？
いや知らないです。
美味しいんですよ。
美味しいですか？
ここの駐車場からのんびりと見させてもらいました。あ、もちろんラーメン食べましたけどね食べましたけども、よかったですね。
よかったですか。
はい、
ああ青春、中学生無線日誌。
田中さん、小浜さん、そしてリスナーの皆さん、こんばんは。 JI1KGQ 奈良文幸でございます。今回は模試帰りの収録です。いやー、社会と数学が難しかったですね。 理科と英語は簡単でした。そんな感じな模試を終えて帰ってきた奈良文幸でございます。本日もどうぞよろしくお願いいたします。今回はツイッターの紹介からいきたいと思います。ずいぶん昔にもらったツイートなので、ご紹介が遅れて申し訳ございませんでした。としあきさん、いつもありがとうございます。奈良さんへ、はい、何でしょうか。残り少ない中学生生活、勉強にお友達作りに頑張ってください。中学の同級生って大人になると幅広い職業に就くので、大人になってからふとしたところでつながりますので。そうですね、僕もいずれ職に就いたら、昔の友達とつながるといいですね。まあ友達って言っても、無線をやってくれる友達は一人だけという、なんとも難しい現状がありますけれども、ぜひつながってみたいですね。スタジオの二人、フォローのコメントよろしくお願いいたします。ということでいただいております。田中さん、小浜さん、この後フォローのコメントをよろしくお願いします。僕からもお願いします。そしてもう一つ、としあきさん。第16回の放送でモールス符号のユネスコ文化遺産への話題の件、 FM ブルー湘南のスタジオから徒歩10分、記念館三笠に展示中の36式無線電信機は近代産業遺産に登録されています。詳細はリンク先を、ということでいただいております。そして僕このリンク先見ました。世界三大記念館三笠ということで、戦艦ですね、それが今保存されているということで、駅としては横須賀駅や横須賀中央駅が近いっていう風に出てます。三笠の無線電信室で展示されている36式無線電信機が平成20年度の近代産業遺産に続き、国立科学博物館の重要科学技術史資料、未来技術遺産に登録されましたということで載っております。その時の、何でしょう、登録証の写真も載っていてですね、僕もぜひ受験が終わったら行ってみたいなと思います。そしてこの話題で取り上げた下敷き、家に届きました。そうですね、これはモールスを覚えるのにはちょうどいいかなという、持ち運ぶのにも便利なサイズというか、大きすぎず小さすぎずということで、まあこれから活用していきたいなと思っております。ちなみにこの記念館三笠、観覧も受け付けているそうで、11月から2月は9時から16時半までだそうです。まあ小中学生は無料、高校生は300円、シニアの方は500円、まあ一般は600円ということで、これ中学生の時に行っておいた方がいいなと思っちゃうんですけれども、まあ受験が終わっても4月までは中学生なので、まあ無料で行けるかなと思っております。ということで今回はツイッターの紹介をしてまいりましたけれども、最後に僕の無線の話をしましょう。ほんと2ヶ月ぶりぐらいなんですけれども、無線のスイッチを入れました。ホコリだらけだった上のホコリをクイックルハンディで吹き吹きするのから始めましたが、いつも開局当時からお話ししている OM さんと更新ができました。その後になんと田中さんの声が聞こえましたよ。どういうことなのでしょうかね。田中さん、後でなんかいろいろ言うことがありますか。期待してますね。
奈良くん、今日も頑張ってくれましたね。
頑張りましたね。
ありがとうございます、うん、まあ勉強頑張って、このラジオはそこそこにやってくださいね。奈良くんね、
頑張ってください、
はい、では曲に行きましょう。カントシボネ、演奏はペレスプラード楽団です。無線は自作でより楽しくなる。
はい、実はさっきちょっと奈良くんのメッセージの中に、はい、36式無線機って話があったんですよ。
36ね。
でね、うん、どっかで聞いたことある無線機だなと思ってピピッと思いついたのが、はい、アンリツ。
そこがつながるのが僕はよくわかんないです。まあアンリツさんっていうのは大きな会社ですよ。
スペクトラムアナライザーを買おうと思って、はい、いろんな会社を調べてた時に、はい、アンリツの会社もちょっと歴史を調べさせてもらったんですよ。その時に36無線機っていうのを昔作ってたって話があって、それが頭の隅っこにあったんですよね、
はい、
でここに実は資料がありまして、1895年創業で1905年に36式無線機、うん、 うん、この時に信濃丸と三笠にも当然これ積んでたらしいんですけども、
瀬川三笠ですね、
はい、チェギカミュで日本海海戦勃発って書いてあるんです、
はいはい、
これがだから全ての引き金
って引き金
です。もう偉いんですよ安律は実は。
あ、
火花式っていうやつで、多分火花式なんで特定の周波数を発信してとかそういうのじゃないんでしょうね、きっとね。
火花が出てその、まあ、そのバチバチっていうのが電波になるってことなんですか。
そう、多分そうだと思うんですよ。だから幅広い、うん、スペクトラムで
スペクトラムとしてはね
そう、うん、雑音みたいな感じで電波が出てたんじゃないかなというふうに推測するんですけども、
あ、
ま
あ、
ちょっと詳しい方がいましたらまたメールでお知らせ願えればと思うんですね。
ということはいろんな周波数で聞こえるっていうことは、雷が鳴るときにバリバリってラジオとかどこの周波数でも聞こえるのと同じかもしれない。
多分 ね、それと同じようなやつかもしれませんね、これね。
そうですか、
ということでちょっと三陸式無線機、
はい、
取り上げてみました。さて自作なんですけども、
はい、
今回はですね、メッセージが豊作でしていいで、ね、ありがたい話なんです。これが
いいですね。
いいんですよ、
う
ん、
皆さん聞いていただいてるという証でございます。
ありがとうございます。ということで、
はい、
今回また狩野さんからですね、
先ほどの狩野さんが、狩野さんか、
はい、はい、メッセージご紹介させていただきます。
はい、
先日久しぶりに電子工作をしました。と言っても大したことはできません。私はワイヤーズをやっているのですが、これに使う接続用のマイクアンプとスピーカーアンプを作ってみました。最初は基板パーツから全部集めて作ろうとしましたが、
うん、
結局肝となる部分は通販でキットを購入し、自分ではやったのはケースの穴開けとハンダ付けのみでした。まあ、よくあるパターンかもしれないです
そうです、ね、
いやでもね、ケースの穴開けかって大変ですよ。
大変ですよ。
そうなんですよ、
金庫は大変。
で次ですね、 LEDケース端子類はすべてネットの通販で購入、
うん、
最近はネットで驚くほど安く買えるのでとても便利になったなと実感しています。
そうですね、
便利ですよね、うん、その反面昔は何軒もあった無線ショップや電子パーツの販売店は今や1軒しかなく、それもすっかり老人になった店主、昔はイケメンのお兄さんだったそうですけども、
そうなんですかね、
まあ、その方によればですね、うん、もうアマチュア無線からは撤退してしまい、
はい、
パーツ類の種類も少なく、とても商売としては成り立たないようです、
うん、
私が小中学生の頃は雑誌もラジオの制作や初歩のラジオ、
うん、ありましたね。
ありました。でも今でも初歩のラジオあるんじゃないですか。
あ、知らないです。あるんです。
もうなくなっちゃいました。
ないと思いますよ。
そう、
機関ですか。たまにその特別版みたいな出るかもしれないけど、初歩のラジオ、ラジオの制作、私はもう中高生読んでましたね。
もう僕も小さい頃でした ね、 あったのは、ね、
はい、
はい、まあ、そういった電子工作本がたくさんありまして、
はい、
小学生向けの子どもの科学にも無線や BCL 電子工作の記事がたくさんありました。
載ってました、載ってました。
今我が家の中にも、うん、我が家にも、うん、中1の男の子がいますが、私の無線機や自作品を見せてもすごいねというだけで、アマチュア無線や電子工作にはあまり興味がない様子。
あ、そうですか。
暇さえあればパソコンやゲームばかりしています、
はい、
なんとか今の子供たちに無線や電子工作、自作の楽しみを伝えるには何か妙案あるのでしょうかね、
うん、
何かと時代を感じる教訓のことです。
しみじみしちゃいますね、これね、この内容。
まあね、なかなか興味持ってくれないですよね。まあその反面、もう今やゲームはね、すごい、
もうゲーム、スマホ、それから、DS ですか、あの類がすごいです ね、 ね、
この前ひどい目に遭いましたよ吉祥寺で。
あ、そうですか。
とある大きな量販店が吉祥寺にあるんですよ。
はい、ありますね、
なんとか橋カメラ、
はい、はい、あ, りますね、
あそこね、実は僕なんか自作のパソコンが壊れたんで部品を買いに行ったらですね、店内アナウンスで、ただいま任天堂スイッチが緊急入荷いたしました、いらんこと言いよって
、いらんこと、
いらんことです、
いらんことですね。
でもう子供が4階に、
あ、またお子さんと行かれてたんですね。
ね、聞いちゃってて、でもう何も買わないよったのに4階連れて行かれて、
はい、
まあ、早いクリスマスプレゼント買わされました。
買ったんですか。
買ったんですよ。ね、クリスマスに今度は任天堂スイッチを買おうと思っても品薄でね、買えない可能性が高いんですよ。で、まあ、買える時に買った方が面倒くさくなくていいのかなっていうのも思って買っちゃったんですけども、
そうですか。
いいことかどうか。でも電子工作なかなか興味持ってくれないですよね。
ああいういいゲームっていうか楽しいゲームがありすぎるんですかね。
まあそれはね、そうなんでしょう、いいことなのかもしれないんですけどね。
私たちがね、中高生の頃は 例えば電子ルーレットみたいなの作ってあ面白いなと思ったんですけど、あれじゃあ今の子供たちは面白くもなってもないわけですよね。
まあこれぐらいごときではビビッと来ないんでしょうね。
かといってスマホなんか今出てますけども、ああいうののねアプリ作るっていうのも自分じゃ結構敷居が高いでしょうから。
そうなんですよ、
できないでしょうしね。
うん、
昔のベーシックのパソコンの時代はね、ソフト作ったりゲーム自分で作ったり
とか
できましたけどね。
うん、
そんなのもできなくなっちゃった時代ですけど。
そうなんです、あのテクノロジーのギャップが激しすぎるんですね。簡単な我々の自作と、
はいはい、
もうパソコンのすごい高度なテクノロジーがあって、あのどっちにももうなんか行くのが大変っていう、今の子供は不幸かもしれないです。そういう意味では
そうです
ね。まあ、そういうことでちょっと今回紹介させていただきました、
はい、
さて、
さて
寒くなってきたんですよ。
はい、寒くなってきましたね。
でね、あの、まあ、コンビニとかでだいぶいろんなあったかいものが売られるようになったんですけども、まあ、今回の曲はそれにちなんだものということで、
はい、
在日ファンクのダンボール肉まんをお届けしようと思います。
怪しい名前です
それではどうぞ聞いてください。
聞いてみましょう。
今週の活動報告。
はい、活動報告としてメールが来ておりますのでご紹介いたしましょう。
はい、
田中さん、小浜さん、奈良さん、こんばんは。毎回楽しく聞かせていただいております。西東京市の JG1EMV 服部と申します。
うん、
アパマンハムで家庭内 SWR が高く思うように電波を出せない身としてはメールを送れるような楽しいネタはなかなかありません。ただ私の常駐場所が田中さん宅と奈良さん宅の中間にあり、先日ラジオでなく無線機で田中さんと奈良さんの声を強力に受信できました。
ほほほほ、
前回お送りしたメールでは田中さんのお宅にアンテナが上がったと勘違いしてたまには QS をお願いしますと書きましたが、今回その願いが通じたのか、本当にアンテナが上がったとのことで7年ぶりに自宅同士で QSO ができました。また先月10月には近所のショッピングモールで偶然田中さんにお会いでき ありがとうございました大きいとこですよね、あそこのね、お会いでき、分からずにいた番組への協力方法も関係者の方からメールで丁寧な説明を受けてることができ、その結果素敵な CD を2枚もいただけました。奈良さんにおかれましては学業で忙しい中、 QSO の翌日に更新証と QSI の名刺を届けていただいて恐縮しております。勉強に集中するためにも息抜きは必要で、ほどほどに無線機を触るのは決して悪いことではないと思います。かっこ私の中学時代は無線漬けで、無線の合間の試験勉強だった結果が現在に至っておりこのような真似は絶対にしないでください。かっこ閉じ。小浜さんとの更新はまだありませんが、いつの日かつながることを楽しみにしております。技術的なことや無線の醍醐味などがない、ご近所ネタですみませんということで、服部さんからメールいただきました、ね、ありがとうございました。
ありがとうございます。アンテナ上がったんですか。
はい、立ちました。ちょっと
あのバンドはどのバンド、
はい、144と430のデュアルバンドのアンテナです、ね、
ほほ、
やっと立ちましたですね。4年間アンテナ立ってなかったですね
そうですか。
自宅の屋根がですね、塗装工事があったもんですが、4年前に一度全部下ろさなきゃいけなかったんですよ。
はあ、
その時にルーフタワーか何か全部下ろしたんですが、まあ塗装工事が終わってルーフタワーだけもう一回建てたんですけどね、アンテナはずっと建ててなくてですね、まあ、いろんな方から田中んちのアンテナいつ立つんだということは前々からいろんなところから言われていたんですが、先週の土曜日に思い立ったが吉日と思いましてですね、手持ちにあるアンテナパパパッと立てました。
やりましたね。
はい、ありがとうございます。
これもう紅白の垂れ幕ちょっとつけて赤飯たかんといかんぐらいのめでたいことですね。
いやありがとうございます。
ねえ、奈良くんもなんか近くだからなんかそれらしいこと言ってましたね、さっきのところ
で
ね
さっき言ってましたでしょ、それでたまたま彼もその息抜きで無線やってたらしくて、
はい、
彼の声が聞こえたんで、はい、外を声をかけたりしましたけどね
そっか、いやうちもちょっとね繋がりたいですね
ありがとうございます。
最近うちも声を出すようにね、CQ を出すように結構
そうです、
頑張ってはいるんですけども、
はい、
いやなかなかね、そのたくさんとお話できるっていうことは難しくて、ぼちぼちとって感じでやってますね。
そうです。 今いただいた服部さんのメールの中にね、うん、家庭内エスタブリアルが高くとありますけどこの辺は小浜さんの場合はいかがですか。家庭内エスタブリアルは低くなってますか。
いや用途はあるんですけど、またこれはね後日番組で
まあね、
振り切っちゃってますからうちの場合は
レッドゾーンから
もっレッドゾーンからあのもうちょっと最終がちょっと壊れちゃうかなっていうぐらいの、
まあ、皆さんそんな中で、無線の活動をしてると思いますので、服部さんもお書きになってらっしゃいますし小浜さんもそうですし、うん、実は私もあの無線機があるのは今の一角ですのでそんなにしょっちゅう無線できないんで、
うん、
そんな中でみんな無線やってますんでね、活動報告今回だけにとどまらず今後もしていきたいと思いますの で、ね、まあ、メールもお待ちしております、うん、皆様からの活動報告もお待ちしておりますので、うんうん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。はい、じゃあ、エンディングなんですけどもちょっとここでメールを紹介させていただきます。滝沢さん東京都の方から、メールをもらってます。
はい、
横須賀リサーチパークに勤務するアマチュア無線愛好家を発起人として4月1日に開局した横須賀市市政110周年、うん、YRP、 これはあの 横須賀リサーチパークという意味ですね、はいはいはい、設立20周年記念アマチュア無線局、うん、コールサインが 8J110YRP が、そうですね、うん、いいですね、うん、11月30日に免許期間の満了を迎えます。もうすぐなんですよ。
もうすぐだ、う
ん、閉局を間近にして来る11月11日から12日に、うん、YRP センター1番館に YRP 入居企画、あ、入居企業のほか、情報通信を専門とする企業研究機関等に勤める無線愛好家たちが、1泊2日の合宿により追い込みの
すごい
QSO サービスを行いますのでご案内いたしますと、うん、まだ情報通信の歴史に、まつわる2つの記念局も合流し、3局合同で活動します。で、はい、その残りの2つがですね、うん、低信証電気試験所創立125周年
低信証ですからね、
古いですね、歴史がありますね、うんうん、8J125ETL、および同試験所の、部内の勉強会が独立発展して創立した一般社団法人電子情報通信学会の創立100周年 JAL 特別記念局 8J100100 ですね、EIC です、うん、1891年に創立した、低信証電気試験所は YRP にも拠点を有する NTT 研究開発センターおよび NTT グループ各社の研究開発部門の遠い前身に当たりますという歴史があるんですね。
すごい情報いただきました、
ね、ありがとうございます、
はい、ただこの今メールいただいた中の日付はもう遅くなっちゃってますね。
これがねちょっと遅くなったのは理由がありまして、うん、スタジオの方にメールを送られてしまったという
横須賀のね、
でね、あの我々がすぐ確認できるのはあの QSY の、専門のメールアドレスなんですよね、はいはい、でちょっと改めてもう一度お伝えします、
はい、
QSY785@excite.co.jp、
はい、
こちらのメールアドレスの方が我々すぐ反応しやすいんで、はい、何かメッセージありましたらこちらの方に送っていただきたいと思います、
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、もう時間がなくなってまいりました。音楽を聴きながらお別れでございます、A 列車で行こう、演奏は角田健一バンドで聴いていただきますが、
はい、
いつもね尺が足りなくてどうしてもね早口になってしまうんですよ。
だんだんとね早口になりますよね。
なりますね、なんとなくこう世話しなくなっちゃって皆さんお聞き苦しいかもしれないですけどもどうぞお許しください。
12月になりますけども、うん、12月3回ありますよ。
そうなんですね、うん、最終の週が放送あるかどうかまだ決まってないんですけど、できればやりたいですよ、
やりたいですね、はい、
さて12月といえばね皆さん懐が暖かくなる季節なんですけどね、
うん、
無線機とか買われるんでしょうかね。
ねえ、
ねえ、
いいですね、
いいですね、そういう情報あったらお待ちしてますよ
お待ちしてます。
この番組に対するご意見ご要望ツッコミなどはqsy785@excite.co.jp qsy785@excite.co.jp までお寄せください。 Twitter、Facebook なども地味にやっております。 qsy785 で検索をお願いいたします。また当番組をリアルタイムに聞くことができなかった方、番組が始まる前に寝てしまったという方は 各放送分アーカイブをネット上に公開しておりますので、いつでも好きな時間にポッドキャストでお楽しみいただくことができます。検索はシーサー QSY SEESAAQSY で検索をよろしくお願いいたします。この番組は QSY 実行委員会の提供でお送りいたしました。